暮らす。
種と暮らすは京都府南山城村で畑仕事を楽しむ内田陽と
夫で植木屋の内田貴文が四季折々の畑や種のこと、庭仕事や村での暮らしについて話すネットラジオです。
時々ゲストを交えてお酒もたしなみながら種と暮らしを考えていきます。二十四節気ごとに配信しています。ということで、
はい、始まりました。
立夏なんですよ。
おお、夏です ね、
うん、いいよね。立夏っていう響きがなんかこうキュンとくるよね、
うん、
ちょっとこう、うん、柑橘の匂いが漂ってきそうなね、
うん、
適当に合わせてるのも今どうでもええわって思ってる。
いや
立夏どうですか？
暑くなる感じがするもんね。
そう、
ちょうどゴールデンウィーク中かな。
言ってないけど。OK、ゴールデンウィーク。
ああ、もう夏暑くなってくるのかとか。
なんかね、町の時はそう思ったけど、町住んでる時はそう思ったけど、まあ、前に山にいた時と、それから今もやけど、なんか急激に寒い時あって、実は今ストーブつけてますよね。
うん、今日5月の2日。
収録
してるんですけど、ちょっと夜はちょっと冷えてまして、
ね、
この山の
中小冷えな感じだよね。
耐えれなくもないけどなんだか寒いなみたいな、
ね、
なんかそういう感じがあって、
そんな中、うん、まあちょっとねこの間大物ゲスト会だったので、あんま近況とかを話したりしてないんですけど、4月、うん、結構いろんなことがねあって。うん、それのこうアップデートを。
そうですね、
どんなことしてんのかな種と暮らすの2人は。
あの桜祭りっていうものが
来てくれはった人もいるかもしれない。
あ、そっか、
ね、
うん、4月の17日の日曜日に、
うん、
うちのすぐ近くにあるあの南山城村北大河原にある産直市場、まあ、直売所と呼ばれる、
うん、農
産物かな、を中心にかな、うん、販売しているお店というか、
来年20周年だそうですよ、
うん
うん、もう長くねやってて結構ファンの方も多いと聞いてるんです。
そこはあの木津川の川沿いでとても見晴らしがよく、その堤防のところにあの八重桜が並木として植わってるところで、その桜がちょうど綺麗な時期に、まあ、桜祭りを一応毎年かな、まあ、去年はちょっとコロナの影響でやらなかったっていうことは聞いたんですけど、今年は久しぶりにその桜祭りを開催し、で僕たちも一応出店をしました。
なんかね、その産直市場がちょっと最近元気ないんですっていうことをまあいろいろ聞く機会があって、なんかもっと盛り上げられたらいいねみたいなことをおなじみのももちゃんとちょっといろいろ妄想してたんだけど、そんな中で、うん、近所に住んでいる布の、ものを作ってる作家さんの宮本ちゃんっていうお友達から、あの産直すごく困ってるみたいだし、なんかあのようちゃんのお友達とかなんか出したいとか、あの買い物に来てくれる人とか、いろいろその消費者生産者両方あのなんか盛り上げてくれるような人いないかなみたいなのをご相談を受けたのがきっかけで、
うん、
そこの役員さん、産直の運営委員会っていうのがあったけど、そこの役員さんをやってるお弁当の仕出しとかをやってる山ちゃんっていう、うん、すごいあの気さくでなんかめっちゃ働き者のお兄さんがいるんだけど、
うん、
その山ちゃんにお話を聞きに伺ったっていうのがきっかけかな、
うん、
まあ、それをきっかけにちょっとあの私たち宮本ちゃんもももちゃんもそれからあの椎茸ダンスのちえちゃんと4人で、まあ、それぞれみんなこう加入してみようっていうことで、応援隊かつ自分たちもまあいろんなもの作ってそこに出荷してみようよっていう感じで会員になりました、
うん、
この春に。
なるほど。あのちょっと補足すると、あのそのもともと産直と呼ばれるところ、そこがまあ20年前に出来上がったわけやねんけども、今から5年前にその道の駅が 南山城村に、そのちょうど産直市場から車で10分ぐらいの距離のところに出来上がったっていう経緯があって、で今まではね、その産直1軒だったところが、その観光目当てっていうかさ、あのよそから来た方は道の駅にやっぱりすごくこう大きなとこで綺麗に出来上がり、たくさん物も商品があったりとかする場所なので、道の駅に結構人が集まってしまった。
まあ、バイパスがね、なんかトンネルができちゃったっていうことで、
ね、
今までは主要な道路が沿いにその産直があったんだけど、普通の車はみんなそのバイパス通ってトンネル通ってまっすぐ行っちゃうので、産直の前は通らなくなったんだよね、
うん、
よっぽど知ってる人とかね、なんかあの常連さん以外は普通は通らない道になっちゃったんだよね。
そうだね、うん、まあ、生活する分にはね、あの大きな道路、まあちょうどうちの家の目の前が元バイパスだったところで、だから昔はすごくトラックが通ってすごく騒がしかったっていうことはよく聞いてたし、うんうん、今このタイミングで引っ越してきてよかったよねっていう声もよく聞いてたので、まあね、そういうメリットもありつつ、ただお店としてはやっぱり人通りが少なくっていうか、その車通りが少なくなったために、来店数も減ったりとかしたり、まあ、その分あの売り上げも上がらずとかっていうようないろんな問題があった。
生産者さんも高齢化してきちゃって、いろんなまあ出荷しづらくなってきた、
うん、
重いものを朝取ってそれをあの持ってくるとかね、
うん、
なんかそういうのもしんどいっていうので、結構ね、なんか諦めていっちゃう中で、新しい人がどんどん出してくれるわけでもなく、いない、まずいないしっていうので、なんかそういうこういろんな、まあうん、あの積み重なってやっぱりすごく大変な感じみたいになってきちゃったんだけど、 それをね、なんか盛り上げようっていうので、私たちも桜祭りもあの出店しませんかって声かけてもらって、
まあとにかくやってみようっていうことで、僕たちとあとそのイルフの宮本ちゃん組で、じゃあ合同でやりましょうってことでやってみて、
まあでもそう、なんかそんなにお客さん来なくても仕方ないよねって、やってみようっていう感じで行ったんだけど、売れちゃったんだ
よ ね、
あ、何を出したのかまだ言ってませんでした。
以前もやったことがあるフォカッチャサンド、
何なのそれっていう声がいっぱいあった
というものを
フォカッチャって何っていう、
イタリア
説明からね、
そうイタリアのパンでフォカッチャっていうものがあって、まあ、どう説明したいんやろうね。
ちょっとピザ生地のなんか、
もっと分厚いやつかな。
分厚い感じのやつだよね。
で指ではその空気穴を何個も開けて、
そこにオリーブ
入れてたりとか、
ね、入れてたりとか、
あのローズマリー、まあ、ハーブとかをちょっと散らしたりとかっていうような、それを半分に切ってサンドイッチにしたものを販売してたのかな。
そうです、そうなんですよ。でまあいろいろこう村のものも使えたらいいねっていうことで、あの種の会を通じて知った、あの喉ののの春子ばあちゃんってたくあんとかね、教えてくれて、あのすごい素敵なおばあちゃんなんだけど、そのおばあちゃんのトラ豆っていうね、あの豆があるので、ちょっと虎年にちなみまして、フムスをその豆で作ってみたりとか、あとうっちゃんがねスモークチーズ、そうチーズの塊をこうスモークしてくれて、それスライスして入れたものも人気だったし、そうツナサラダもね、よく出ましたね。
単純に美味しいツナサラダを、
はい、というわけでそんなフォカッチャサンドを出店しまして、
そうですね、
宮本ちゃんのお友達でね、わずかの
農家さんやね、
お米農家さんか
な、お米とお茶を、
香り米とお茶か、素敵な方も来てたし、うちらのお隣にはねガレージセールっていうか、すごいぬいぐるみをめっちゃ取る名人のお父さんが集めた、あの巨大なぬいぐるみをいっぱい出してすごいあの子供たちに大人気だったお店もありましたね。
そうだね、
あと、あそうそう、あのポン菓子ね、
そうポン菓子の機械もすごい音がするポン菓子の機械を、
ま
あ、あれは多分定番なんやろう ね、 ね、毎回やってる感じがするなと思ってたんだけど、
いい い感じで、地元の方も結構ここ好きでねっていう方も来てたし、
そうやね、
なんか老若男女7人分お願いしますとか言って、おばあちゃん
大家族
から孫まで ね、 そうね、いっぱい来てくれた人とかもいたし、すごい賑やかで、あ、昼には売り切れちゃったね。
そうですね、
すいませんって感じだったね。
10時から、
うん、
2時っていう、とても短いイベントなんですけど、まあ、すでにもう12時になる前ぐらいには売り切れてしまった。
でもなんか毎年来てる人はすごい、あ、そうなんだよ、みんな出足早いからねって言ってた。
あ、そういうところ
も、ね、そういうなんかみんな朝一気分なんじゃない、やっぱり。
あ、そういうとこか。
なんかもうオープンしたら行って、美味しそうなものはもうすぐ食べて満足したら帰るみたいな、
そうだね、う
ちも産直っぽい感じっていう
か、確かに予約分入れても40食作ってたけども、やっぱりもう10食ぐらいいけたかもしれないなみたいなことを思ったよね。まあなんか様子見っていうところもあったりとかしてたので、すごく僕らも、まあ、その市場の近くに住んでて、挨拶もしたことがない方とかね、声かけていただいたりとか、うちの前通ってますよとか、近く住んでるんですよとか、あ、なんかとても地元の方の交流みたいなのがあって、なんかすごく良かったよなと思って、
ね、ちっちゃい村の小さな山直ならではのちょっと温かい雰囲気っていうのはすごくあって、あのもっといろんなお店とかね、なんか食べ物屋さんもそんなにないから、なんかいろいろ選べても楽しいなとは思ったし、
そうよね、
あのせっかくなんでまたね、あったらいいなっていうふうに思ってるよね。スタッフの方からも、あのまたやってくださいって、また出店してくださいねみたいなことを
言ってくれた
し、大阪からね、学生さんも来てくれたんだよね。あの知り合いの、大学の先生のゼミ生で、すごいあの田舎暮らしとか農的な、まあ、暮らしに興味のある学生さんも2時間かけてね来てくれたりして。
あ、そうだね、
そうでした、
わざわざ
村のいろんな人に会ってもらったりして、すっかり村のファンに。
そうですね、こっちではその桜祭りをやってて、道の駅では5周年記念のなんかフリーマーケット、まあ、イベントごともやってて、だからね、学生さんもその後道の駅に行ってもらったりとかして、向こうは向こうですごく盛り上がって、楽しくやってたので、なんかそういう風にね、行き来できたりとか、つながりが持てたらいいかなとかって思った、
そうですね。でその後、産直の、まあ、運営委員会の総会っていうのに出席させてもらったりとか、まあ、新旧役員交代とかね、なんかいろんな、まあ、今年のこう目標、売り上げとかもそうだし、そのイベントごと混乱していこうみたいな話も聞かせてもらったりしたのと、でその後私たちは初めてのこう出荷作業っていうのをね、やってみたので、ちょっとなんかこう思っても見なかった展開というか、去年はそんなこと思っても見なかったけど、
そうやね、なんか
その産直に関わっていくっていう感じがぐっと出てきたなって思ってて、あの何を出荷したかというと、うっちゃんの剪定紙っていうかね、あの切り枝だよね、
切り枝、
しきみと、
びしゃこか、ひさかき、ね、産直ではよくそのお供えするようにしきみ、びしゃこ、ひさかきとか、まあまあ、あとあせびとかそういうものを切り枝として販売してるので、それがちょっと在庫というか数が少ないので出荷できないでしょうかっていう連絡をいただいたのね。でたまたま僕その連絡いただいた時は、まあ現場で作業というかしてて、たまたままあしきみを切ることがあったので、じゃあもうこの切った枝を
出してみようかね、
出荷しましょうかっていう、まあどっちにしても捨てるものでもあるし、まあそういうものがね、必要な方に行くんであればいいかなとかって思って、
もう本当にあの特にしきみは産直 の一番のこう売れるものらしくって、
あ、そうな
の、はい、トップだからワンですよ、もうザベストオブトップですよ何度も言われ
そうい
やいや、だからね、それだけやっぱりあの仕組みの農家さんっていうか、まあ、知らなかったんだけど、そうやって仕組みをめっちゃちゃんと出している人たちが頑張って今も出していて、でそれのファンの人たちがもうガンガン買いに来ると、それで売り上げトップなんだと思うんですよね。
うーん、
だけど、まあ参加してみて、そのそうやって当日その少ないものがあると、あの仕組みが不足してますって連絡が来たりとかで、その次の日に出荷しに行ったんだけど、そしたら1日に3回、午前と午後と、それからまあ、レジ閉めた後かな、その時に連絡が来るんだよね。今日は何点売れましたよと、
うん、メール配信される。
そうなの、そういうなんかすごいシステムにもびっくりしたっていうか、
そうだね、
ちゃんとしてんなって思ったんだよね。
うん、いくらいくら売れましたっていうね。
そうそう、だからなんか実際に売りに行ってみて、なんかいろんな人たちと話すのも面白いし、もっとこういう風にした方が売れるとかね、
うん、
なんかこれぐらいの量だったらこれぐらいの値段だよとか、なんかそういういろんなこともちょっとずつ学びながら自分たちの工夫もしていけたら面白いなと思って。
そうだね、なんかその方がこう意見を言いやすいというか、実際ね、出荷者として携わった上でどういう風に見えるかみたいなっていうのはとても重要かなとかって思うし、その中で改善していけることとかね、これはこれでとてもいいなと思えることとかもあったりとかするし、なんかそういうことで少しずつ関わっていく、なんかそれもとてもいいことだなと思いましたね。今後はなんかどういう風にしていきたいとかありますか？
今後ですか？もう言っちゃっていいんですか？もうちょっと後に取っとかんでいいんですか？
いや、まあ触りぐらいでもいいけど別に取る人そんななんかもったいぶる内容なのかどうか知らんけど、
いやいや、苗を売りたいとか言ってたなと思って、
あ、
そういうのがちょっとなんか土とセットでね、
あ、それね、
苗を売っていけたら面白いなとかは考えてたし、まあ、私の妄想の一個のこう藁細工をするっていうのはちょっとまだ取り掛かってませんけど、藁だけはこうねちょっとしっかり持ってきたんで、鍋敷きとかね、
鍋敷きとかね、そういう、あ、なるほどね、藁細工ね、
そうですよ米藁帽子とかです
ね、なるほどね、
いつになるか分かりませんけど、結構ねなんかそういうのは私苦がないっていうか、やってて気持ちいい作業なんで、はい、いずれ出せたらいいなと思ってるんですけど、
さっき言ってたように苗と土っていう、まあ以前もちょっとお話したと思うんですけど、4月からわずかのコンポスト学校が開校してですね、でそこで今第2回までかな、終了して土の勉強を始めておりまして、で今まあ産直っていうところがいろいろ関わることがあったので、これからねその実際にやっぱり生ごみ堆肥を産直のところを窓口として将来的にいつか動かしていけたらなと、それを生ごみを引き上げ、それを堆肥化させ、それを配り、でそれでお野菜作ってもらって産直で販売していくとか、あとその作った堆肥を使って苗を育てて苗を販売していくとか、まだ今現段階では妄想段階だけど、なんかそういうことも関わってやっていけたらいいかなと、まあもちろん勇気でやっていくっていうところがすごく重要かなとは思ってるので、農薬でっていうところで、まあその辺は後々ちょっとお話ししていきたいなと、
堆肥をまあ中心というか、まあ、堆肥をめぐりそのステーション化するっていう感じで、
そうやね、
その 前言ってたサーキュラーエコノミーみたいなことっていうか、ちゃんとこう循環する地域の中での仕組みを経済も含めてやるっていうことだよね、
うん
うん、資源と経済が両方回るような、まあ、そういうステーションにしていくっていう構想のね、
そうだね、うん、
ここだよね、
うん、でやっぱり安全安心な食べ物を作るっていうところ、なんかそういう村、
ゴミが減るっていうこと、
それもそうだし、
ね、これ、
うんうん、捨ててしまうような生ゴミを資源化させる、
うん
うん、なんかそれを自分たちの暮らしの中で、ね、自分たちが暮らしたいように村づくりを していけるいけたらいいかなっていうのをね、
うんうん、
ちょっと妄想しております
、ね、またそれはちょっと進捗というか、いろんな実験をしたりしながらちょっとまた報告できたらいいよね。
そうだね、
うん
うん、まあちょっとずつやね。
うん、でも種の会ともいろいろこうコラボできそうだなっていうところがあるし、
うん、もちろんね、
うん、そう、なんかそういうこう非営利のものと営利のものがそんななんか境目なくというか、いい感じにこう新しい人たちも入りやすく、でなんかこうスキルもアップしていくみたいなことになったらいいなとは思って。
そうだね、その、
うん、
まあこれからも多分移住されてる来る方いたりとか、
うん、
そこで畑をしたいとか農業したいっていう方もいらっしゃると思うし、それで種を提供できるとか土を提供できるみたいなことってのは、
うん、
なんかすごくこう豊かなことかなと思うしね、うんうん、
ですね、
うんうん、そういう風にね、なんか面白いことがしていけたらいいかなと。
やっていきましょう、
うん、はい、
ではそんなところ
そんなところで、
ではここからは、うっちゃんが4月から参加しているわずかコンポスト学校のお話を質問に答えてもらう形でやってみたいと思います。まず一番最初の回、4月の9日にあったと思うんだけれども、その時はどんなことをプログラムとしてあったのかな。
まあ一番初回なので、それぞれまあ自己紹介があった後に、
うん、
そのコンポスト学校を進めていく上、その授業がどんどんどんどんこれから進んでいく上で、言葉とか用語っていう部分がとても重要だってことで、
うん、
それを、認識を統一させる、そのためにまあ一つ一つちょっと言葉を説明してもらい、
うん、
例えば肥料っていう意味とか堆肥の意味、
うん、
あとその堆肥の中で出てくるその有機物っていう言葉とか、
うん、
無機物と呼ばれるもの、そういうものとかね、うん、そういうところの言葉を統一をちょっと測るっていうか説明があって、
うん、
でその後に、今回第1回目は有機育苗といって、苗作りをどういう風にしていくか、まあ、ちょっと4月のシーズンっていうこともあったのもあるし、あとそれに伴う培養土っていうのがどういうものか、
うん、
その苗を作るための土、培養土、それがそのまあ定義とか意味とかどういうふうに使うかっていうところを、それを座学でやって、で、後半実際にその培養土作りっていうものをしました。あとあれかな、種まきもしたかな。
なんかすごい1日でやるにはめちゃくちゃ内容がぎっしりっていう感じがするんだけど、
うん、ちなみにその時半日やけど、
ね、半日でね、
昼から
大変。こうその参加者の人っていうのはどういう人が来てたのかな。
第1回目は僕とあともう一人女の子なんですけど、
うん、
その女の子はまあ奈良で警察官をしている子、
うんうん
うん、で実家で田んぼや畑があったりとかして、
うん、
それをいずれ引き継ぐだろうっていうところもあり、
うん、
今も実際に多分空いてる時間を使って畑をしている。
うん、
うん、でその辺でこう農的なこと、土のことっていうのを学びたいなっていう、
うんうん、
なんか面白いこと言ってて、
うん、
そのちょうど確か開校する1週間前か10日前かぐらいに連絡してきたのかな、
うん、
その前にあの水のスコーレって言って、
うん、
くるみの木の誰やったっけ、石村さんか、
うん、
石村さんが作った発酵のカフェかレストランかがあって、
うん、
滋賀県に、
うん、
でそこで僕ちょっとほら借りたスペクタースペクテーターか、
うん、
スペクテーター土の学校のあの本をたまたま買い、
うん、
で帰りに本読んでたらその橋本先生の記事があって、
うんうん、
でそれにすごく興味を持って調べたらたまたまわずかのコンポスト学校をや今度やるみたいな。だから
波に乗った感じやね。
うん、なんかそれも多分1ヶ月も経たないような話よね。1週間2週間前ぐらいの、
うんうん
うん、なんかそういうのがきっかけだって言ってたよ。
うん、
のんちゃんって言うんだけど、
うんうんうん、すごい。まあだからうっちゃんはその植木からの興味というかね、なんかだし、彼女はその畑とか発酵からなんかまあつながったっていうか、
うん、
なんかそういうこうちょっとバックグラウンドとか興味が違うとこからこう入ってきたっていうのも面白い、なんかフュージョンっていうかなりそうな気がするよね。
うん、
なるほど、
うん、
そうか。あの結構ね、なんか培養土って前にあのケンちゃんが種の会に来てくれた時にどういう組成っていうか何入れてるかみたいなことも教えてくれたんだけど、
うん、
まあまあ複雑やなっていう感じがしてんけど。
そうね、
うん、
うん、
どんな感じ実際作ってみて。
まあ多分橋本先生のブレンドっていうか配合やと思うんやけども、
うん、
種類としては結構いろんな資材が入っててるってのはやっぱり印象があったね。堆肥、
うん、
も落ち葉堆肥、もみ殻堆肥、
うん、
何やったかな。
堆肥自体がいろんなものの、ね、組み合わせだもんね、
うん
うん、
それにバーミキュライト、パーライトとか、
うんうん、
その山砂と呼ばれるものとか、
うん
うんうん、
これ自分でこの配合やって作るの大変そう。
あ、
買えるなら買いますっていう感じやってんけど。
米ぬかは間違ってるね。そうね、堆肥
を米ぬかは入ってないの。
入ってない。あれは堆肥を作るときに必要なものであって、
うん、なるほど、うん、まあだから中には入ってるわけだよね、
すでに、
うんうん、
その堆肥の中には入って
る。あ、そういうことだね。
うん、
そっかそっか、
うん、その基本の配合っていうのもあり、
うん、
あとあの生ごみ堆肥を使った配合っていうのもあって、
うんうん、
それは比較的種類は少ない気がする。生ごみ堆肥の方がちょっと今回初めて作ると言ってたんだけどね、
うん、
わずかの方で、新たなブレンドなのかなという気がする。
なるほどね、生ごみはね結構しっかりわずかではやってるって言ってたから、
うん、堆肥化させて
る。そういう意味でね、なんか実験 の材料としても面白いのかもしれないね。でその培養土を実際に使っ、まあその時は作ってちょっと熟成させないといけないっていうので、うっちゃんたちのは使ってないと思うんだけど、前に作ってあった培養土を使った種まきをしたのかな。
そう、
うん、
あのセルトレイっていって、その、うん、まあ、パレットに小さい穴がたくさん開いてるものがあって、ね、そこに培養土を入れて、
うん、
種をまきっていうことを実際させてもらって、うんんやけどね、
うんうん、
もうあのまあ温室でありその踏み込み温床っていう発酵熱を利用した温床があって、その上で育苗してたので、
うん、
あの3日かな4日ぐらいにはもう芽出てたんちゃうかな。
すごい早かったよね、ニュースがもう出たみたいなね、うん、言われて。
そうそう、すごい早かったよね。
でその次 あの回には持って帰ってきたもんね。違う、
持って帰ってきた
それがすごい、立派な苗で
2週間後かな、
うんうん、
2週間後には持って帰ってきて、
うん、
でそれを鉢上げしたね、うん、あのちょっとまあポットに 移し替えというか、
大きいポットにね、うん、移し替えてあげるっていう、
うん
う
ん、まあ、それは芽がすごく早い小松菜やったんやけど、
うんうん、
今もとにかくすくすくと育っているよね、
うん、
うちはそんな別に温室があるわけでもなく、
うん、
温床があるわけでもないんやけど、路地でやってて、
うん
うん、
お水だけね、なんか毎日どんな様子かなって言って、内容やったら水あげるって感じやね。
そうやね、あと、
うん、
夜が冷えるのを防ぐために寒冷車巻いてっていうのを、
うん、
それぐらいはやってるかな、
うんうんうんうん、そうだね。いや本当に綺麗な苗でうっとりしちゃうんだけど、
うん、
そう、これがその堆肥の力っていうか、あ、でも堆肥と培養土は違うんだよね。
違う、
ね、
堆肥をブレンドしたもので培養土を作り上げてるから、
うんうんうん、
堆肥だけじゃないけど、
うん、
いろんな資材を使ってっていう。
そうだね、
うん、
さらにその次の回2回目では床材っていうのを作ってたよね、
うん、
床材って床の材料の材って書いて、うん、それは何ですか、どういうもの。
2回目のその授業が、生ゴミリサイクル、まあそのずっと言ってる生ゴミを堆肥化させる、
うん、
まあわずかでね、積極的にやってる部分のことを、
うん、
そこで、堆肥化させる手法で、一次処理二次処理っていうその二段階に生ゴミを処理していくわけやねんけども、
うん、
まず第一段階で、まあ、家庭で生ゴミが出て、でその生ゴミを一次保管させるためにコンポストボックスっていうものを作り上げてるね、
うんうん、
それは多分橋本先生オリジナルのもの、
うん、
でそこに発酵を促すため、腐敗させずに生ゴミを腐らせずに発酵を促すための機材というものが、
うん、
床材というもの、
うん、
そのボックスに大体3分の1ぐらい敷き詰め、生ゴミをまあまんべんなく入れて、山にするんじゃなくて、
うん、
まんべんなく入れて床材をバラバラとかける、
うん、
でまだ生ゴミが出たらそれをかぶせていき、うん、床材をバラバラってかける。言ったらもうミルフィーユ状にずっと層にしていく、
うん、混ぜないっていうのがね面白いよね、
これ混ぜないっていうのがとても鉄則で、
うん、
でそう、そこの部分の床材、
うん
うん、でその床材っていうものには床材の意味っていうかその役割として、
うん、
さっきも言ったようにその生ゴミを腐らせない、そのまず生ゴミがどういうものかっていうところがも重要で、
うん、
まず水気が多い、
うん、
あと栄養分が多い、
うん
うん、それによって微生物が吸着し腐敗へと進んでいく、
うん、
ほったらかすね、
うん、
だからいかにその水分を吸収というかそのするものかな、
うん
うん、水気のないもの、
うん
としてもみ殻、
うん、
あと微生物の働きとして、落ち葉、
うん、
あと米ぬか、
うん、
あともう一つ重要な壁土、
うんうん、
それがすごく面白い、壁土って呼ばれるのね、
うん、
なんかミネラル分とか、
うん、
微生物吸着もあったりとか、
うん
うん、いろんな作用があるんやけど、
うん、
まあ、古民家で使われてる壁の土やったりとか、あと、うん、屋根かな、瓦土って言われてて、屋根とかにこう瓦の部分、瓦の下かな、敷いてある土、
うん、
そういうものを使う、うん、そう、
それがまあその床材というものになるのにはやっぱりその配合とまた水分調整みたいなのが難しいと
聞き
ましたが、
うん、それも
うん、
もちろんその微生物で高温発酵させて、
うん、
床材という形で、まあ、させしていくわけやねんけども、うん、その実際に床材を作るときに水分調整をさせていただいたんやけどね、
うん、
で理想とするのは 50% の水分、
うん、
で、別に水分計を利用したりとかしないわけね、
うん、
水分調整ってい
う
その、まあ、 あの混ぜ合わせたものを実際その手ですり合わせて、
うん、
それを団子にして、その団子にした形状がどうなるか、うん、それによってその水分を測ろうっていう、
うん、これ一回なんかその床材じゃないのでやったけど、もうすごく難しかったけどね、
うん、
分かる？分かるっていうか、そのこれぐらいって言われるんだけど、なんかその握る強さとか、なんだろうな、その揺らし方次第でなんか崩れ方が違う気もして、全然自分のやったこととかこう感覚に自信がなかったけど、どうだった？
あ、難しかった、
うん、しかも 50% って随分低い、パラパラしたものだよね多分。そうでもないのかな、
うん、あのそうね、パラパラしてはいると思う、
うん、
その材料自体はもみ殻がほぼもみ殻やから、
ね、
だからそういうものに水を加えて、
うん、
水分を測るっていうのはなかなかちょっと普通のものとはちょっと違うみたいで、
うん、
難しいって言ってた、
うんうんうん、面白い、なんかそこがでも面白いとこなのかなっていう気もするけどね。
そうだね、
うん
うん、まあ感覚を養うみたいなところ、その数値の部分っていうのももちろん重要やったり、例えばその温度上昇とか、
うん、
それと人間の感覚的なところでね、
うん
うん、それそうじゃないと、例えばでじゃあ冬場とか夏場とか気温が違うかったりとか、あと湿度、雨が多いとかすごくこう晴れ上がってるとか、
うん、
雨が少ないみたいな時とかによって、その対比の状況とかっていうのはだいぶ多分変化するんじゃないかなと思うわけ、うん、その中で水分調整していってて、
うん、
その数値としての部分が正しい時とそうじゃない時があるんじゃないかなとかって、ちょっと僕はこれあの憶測でしかない
ん
やけど、
うん、
それをいかにしてこう自分の体の感覚として確認できるかみたいなところの重要なことなのかな、
うんうん
うんうん、そんな気がしてるんだよね。
確かに、なんかやっぱり体が分かってることっていうのは多分数値で測れることの何十倍って何百倍もあるのかなって、本当はね、なんかあるのかなと思うから、
そうね、
そこを磨いていくっていうのがね、面白いとこだよね。
うん、ものすごく外れる時があるかもしれないし、
ちょっと分からへんね、自分が鼻詰まってるとかな、
まあ、そういうのもあるかもしれない自分自身の体調みたいなところもあるんかもしれんけど、
めっちゃありそうな気がするけど、
まあ、なんかそういうのって反応しそうじゃない、
うん、
なんか、
うん、
そうね、自分のメンタルとか体調みたいなことに体表の仕上がりみたいな変化してくるみたいなっていうのは絶対あると思うし、
まさにな、なんかそれこそ畑を見たらその人の性格わかるみたいなことを言われてすごいドキドキするんだけど、
うん、
なんかその人の対比とかね、床材を見たらその人がどうやって作ったかわかるみたいなさ、ことかもしれないなって思ったりする。
そう
かもし
れ
ない。
それはでも絶対あるかなと思う。
ね、
個性みたいなものが
ね。うん、
う
ん、
うん。そう。
いや面白い
ね。まあそれもね、仕込んで1週間ちょっと経つのかな、
うんうん、
7日8日ぐらい、
うん、
で 2日に一度切り返しをしてくれてて、
うん、
でその時にまあ外気温とその床材自体の温度、
うん、
2日で60度っていうのが基本だってくんちゃんが言ってて、
うんうん
うん、必ず2日で60度上がらないとうまくいかないみたいな、
うん、
一応でもそれもクリアしたりとか、ただ最初なんか乳酸発酵って言ってぬか床みたいな香りがしてた、
うん、ちょっと酸っぱい、
うん、
がねしたけど、
ちょっと元気発酵
持ち直したみたいな
こと言ってたね、
うんうん、
結局なんか今すごくいい状態で、
うん、
で確実に温度も上がり、そっからこう温度も下がりつつあり、で水分量も減ってきて今いい状態らしい、
うんうん
うん、
入れたい第1回目の堆肥が、
堆肥、まあ床材ね、
あすいません、うん、床材こうね、やっぱ直してくださいね、こうあんま分かんないんで、
これ難しい、堆肥と床材は違うっていう、
そうだね、
これまあ学んだんだけどね、
う
ん、
そうね、毎回テストがあるらしいですね、そういえば
小テストがあります、
うんうん、 か言葉の使い方とか、
そうだね、
前回やったことのなんかこう
定義とかね、
うん、あ、定義とかのテストなの、
ね、もある、
うん、もある。テストってね、もうなんかこの年になってテストとかね、しんどいよね。でもなんか楽しい学びのためなら、そこがやっぱりちゃんと分かってないと積み上げがないんだろうね、この後のね。
そうだね。あと
言い間違いしちゃったりとかね、
うんうん、一応その卒業、うまいこと卒業できたら、
うん、
テストに合格すれば最終のコンポストアドバイザーっていうものとしていただけるので、うん、
認定、
うん、だからちゃんとアドバイザーとなれるような形に。
なるほど、そういうとこだよね、きっと。
そうやろな、
間違わないっていうかね、
人にちょっとちゃんと指導ができるっていうか。
すごいじゃん、してもらおう。
うん、
うん、なんか、うん、あとそう、あのアフターケアというか、その授業以外の時のなんかケアが素晴らしいと聞きましたが、どうですか？
うん、まあ1日とか半日とかね、結構やっぱり授業も座学があり、昼から実習がありっていうので、うん、まあまあまあ濃厚な内容だなとかって思うし、うん、学ぶことに関して、
うん、
その後はやっぱり分かってなかったなとか、これはどういうことかなって疑問に思ったことを、
うん、
グループラインを作ってるので、
うん、
そこで補習のように、
うん、
補講補習のように質問大会が繰り広げられるっていう。
めっちゃ長いライン来てるよね。
まあ僕も送ってしまうけど
なんかそれがこうその濃密さを語ってるというか、うん、いい学びなんだなっていう。こううっちゃんが夜部屋でなんかすごい真面目になんかやってるなと思ったら、そのコンポスト学校の復習とかをねしてるっていうのが、
うん、
結構最近のよくある、
うん、そうね、
姿だなと思って、
うん、学校に行って、まあ一応やっぱり土のことを、とか土の中の微生物みたいなものとかね、そういう存在とかをやっぱり意識して勉強するわけやねんけども、
うん、
実際仕事しててなんか僕はすごく思ったのが、今年まあ木を植える機会ってすごくたくさんあって、
うん、
もう昨日おとついとかもそうやねんけど、
うん、
まあ野菜と一緒でこの土壌のことをちゃんと理解して植えてるかって言ったら、やっぱりその自信持って言えないなっていうのがすごくあるわけ、
うん、
もちろんある程度判断するんで、これは例えば粘土質だなとか、
うん、
とてもなんかこれは畑土のように超えてるところかもしれないなとか、うん、いや山土のようにちょっと粘土気とあと砂気が混じってるなとか、
うん、
いろんな判断して、でそれに伴って土壌改良を行ったりとかするんだけども、
うん、
なんかもっと確実な部分みたいなものを、必要なのかなと思ってて、
うん、
そういうことがすごく気になると、なんか次の授業が待てずに質問してしまうっていう。
いいんじゃない、待たない方がね、学びは濃くなるなと思うし、
そうね、
その時やっぱり気になることはその時なるべく深めたいよね、
うん、
で季節変わっちゃって時期も遅れちゃうとまた全然違う状況になっちゃうから、
そうね、
なんかその時やるっていうのがすごい、パーマカルチャーでもやっぱり何かが起こったら何かのサインだから、それをどんだけ観察して何か適切なことができるかっていうのはいつも多分本当に重要なことだなと思うから。
そうね、常にオンタイム、うん、今この瞬間みたいな、うんうん、生き物ってもそうだなと思うし、
うん、
畑とか
そうなんだよな、
何でもね、
行かなきゃね畑にって思うね
、うん、まあでもまあ、
まあ、最近ね、なんかいろいろ田んぼも始まったし、畑もねちょいちょい行って、この間草刈りしましたね、
うん、
うん、
いただいた苗も植えたし、
そうね、
うん、
楽しみだね、
うん、
うん、
そう、実際その生ゴミ堆肥、いただいた生ゴミ堆肥をちょっと使ってみましたので、
うんうん、
どういう風になっていくかなって、
うんうんうん、きっとね どんどんいい土になっていくんだなと思うよね、
う
ん、
そう。だから今度は、
うん、
この間ほら小松菜を今作ってるでしょ、苗を、
うん、
あれを生ごみ堆肥を使ったものと使ってないものとでどう違うのかなみたいなのをちょっと実験してみたいなと、
うん、いいね、うんうん、
畝を分けて、
うん
うん、
あの前にね、いくらちゃんがあの安田ぼかしというのにすごくハマった時期があって、うん、私も一緒に作らせてもらったことあったんだけど、
うん、
そう、それでね、作ったお野菜はめちゃくちゃ綺麗に立派にできるって言って、
うん、
そのあの区画を分けてねやったりしてたよ、
う
んうん、だからそうやってなんかね、自分なりのこう使い方とか観察の仕方で工夫できるとね、ぐっと畑も面白くなるし、ね、
うん、
そう
だね、なんかそれで実証していきたいなっていうか、
うんうんうんうん、確かに。
で今後そのね、今回はまあ床材作り、
うん、
でまた何回目かに、
うん、
今度はその
土ぼかし、
いや違う、
じゃなくて、
うん、生ゴミの次二次処理の部分、
うんうんうん、
堆肥化っていうところ、
うん、
そこの部分もやっていくと思うので、
うん、
それをちょっと学んでから実際自分でも自分の家で、
うん、
わずかでやってるのはね、もちろんその大きい、まあ、40世帯っていう部分、たくさんのねところから生ごみを集めてるので、
うん、
堆肥車って呼ばれる広いところを使ってるんやけど、
うん、
まあ、うちはそんなことところはないし、
うん、
ひとまずスタンドバックで、
うん、
ちょっと自分なりに作ってみたいなと、
うんうん
うん、実験的に。堆肥も3種類ぐらい作り方が教えてくれてね、
マスターするんです ね、 それ
は
ね、
生ゴミ以外ももちろん、
うんうん、落
ち葉堆肥とか土ぼかしとか、
いいね、
うん、そういうものも今後やっていきますし、
うん
うん、実際ね畑でどういうふうに使うのかっていうところも含めてかな、
うんうんうん、楽しみ。そしてわずかるラジオを聞いて復習、
ああ、わずかるラジオね、
するっていうことですね、
うん、
あの放課後ラジオ、
うん、
あの楽しいよね、こう先生たちの裏面が B 面が見れるみたいな感じでね、そうそうこう私はその A 面の方は知らない、知らないっていうかね、学校でのお二人は分かんないけど、なんかすごいあのちょっと聞いただけでもすごいあのニヤニヤしちゃう感じの内容で楽しいなと思って、
そうやね、なんかうん、ちょっとね面白い、ね、
いずれ出演させてもらうんでしょ、
あ、そうなのかな、
知らんけど
知らないけどそんなことがあるかな、
やっぱこう、
あ、ありえるかな、
うん、きっとなんか出てねって言われてた気がするけど、
あ、そうかそうか、
はい、それはお楽しみやな、
うん、まあ分かんないけどあ、ぜひじゃあ、
はい、
僕でよければ
勝手にここ で
勝手に
いるつもりになってますけど全然お呼び出ないかもしれない、
オファーを受けたまりますけど、
はい、
まあまあ
お待ちしておりますというわけで、うっちゃんのわずかコンポスト学校突撃レポート続く
はい、また定期的にちょっとお知らせというか、
うん、
報告していこうかと、
お待ちしてます、
思ってますので、はい、じゃあ次回種と暮らすは6月、じゃあ5月か、
うん、
21日土曜日、
小満、小さく満ちると書いて小満という暦になります、
はい、
なんと田植えの前日、
ああ僕たちね、
うん、僕たちの
一応予定が22日を予定してまして、
そうそう、
その前日かな、
うん、
うん、ちょうどいい感じがするね、
ね、暖かくなって
昭和の後、
うん、そう
満ちてくる、
そうなんです、
次の日っていう、
いやー5月はいろいろ忙しくなりますよね、
そうね、
もう草は生えるわ、苗は大きくなってくるわで、
うん、
どんどこどんどこなってくると思うんですけど、そんなわけで種の会もやりますよ、
いつですか、
種の会は5月の11日の水曜日 に山の中でやります。今回はね、苗の交換会、交換っていうか、まあ欲しい人にちょっと種取り手伝っていただいた方はプレゼント的なこととか、あと種の会と、ランチ会、山の中でいつもね、交流会的な感じでランチ会が行われているのの、合同イベントということで、もしよかったら何か自分で育てたものとか気に入っているお野菜のおかずとかを一品持ち寄りしていただいたら面白いなっていうことで、合同開催ですので、ランチ会は予約が必要なので、もしそこから参加したいっていう方は山ん中の、にお問い合わせいただくか、ホームページにも出てるかなと、Facebook のページに多分あると思うので、またリンク貼っときます、
はい。
で、実はその次の日、5月の12日に村で養蜂をやってらっしゃる方のところに蜂を蜂箱とかを見せてもらいに行く企画がありますので、もし興味ある方はインスタとかで DM をもらったら、ある程度多分ね、人数お許しいただけるかなと思うので、なるべく早めに教えていただいたら、詳細などお伝えします。
はい、
ということで今回は
立夏ですね。
立夏ですよ。あ、そういえば五代くんの近況など全然言わなかったけどいいですか？
足しげてないの毎日とにかく
来てます。五代くんというのは、我が家のうっちゃんがつけた巣箱にやってきているジョウビタキちゃんですね。
あ、ジョウビタキかな。シジュウカラって前言ってたけど間違いかな。
いや、間違いでした。
あれ、ジョウビタキ
黄色いもん。黄色いっていうかオレンジ色だもん。
あ、そっか。
うん、
そうそう、毎日やってきますね。
五代くん、
ね、何か加えて、枝みたいなの加えて、
全然こうピチピチピチとかね、子供の声とか分かんないですけど、いるんか
い。いやー、まだ巣作りなんかなとかって思ってるけど、
よっぽどやってるよね。すごいふっかふかのベッドなんじゃないかと、あんだけいろいろ持ち込んでて
そうね、
すごいすごい
ね。え、
ちょっとまた何か進捗がありましたらあるんだろうか。
いや、まあ、あるんちゃう、そこで。
だって2匹できてることやったらあるもん。
そうやね。
卵なんちゃう、今。
あ、そうなんかな。もう全然中が分からへんから。
めっちゃ気になる。
見られへんし。
はい。
まあ、でも、とにかくなんだかこう、足しげもなくっていう、なんていうか。
いや、足しげはある。足しげくだよ。
足しげく。通っております
というわけで、こんなうちだけへようこそ。タネと
クラスってないわ。
いやいや、というわけで次回もぜひ聞いてください。
ぜひ。
それではまた、はい、さよなら。
さよなら。
バイバイ。